お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙5章10節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙5章の学びをしていますが、前回の学びを通して私たちは愛されているお方のうちに完全に受け入れられているのだということを学びました。パウロはエペソ人への手紙でそのことをはっきりさせています。エペソ人への手紙1章の5節から6節にはこのように書かれています。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神様は私たちをキリストのうちに見られるので、キリストが私たちにとっての知恵と義と清めと贖いなのです。ですからパウロは第一コリント人への手紙1章の30節で次のように述べています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。神様は私たちをキリストのうちに見られるので、私たちは主にあって完全なのです。私たちはキリストのうちにあって受け入れられているというのが、すべての信者が神様の御前に持っている地位なのです。第二コリント5章の9節にはこのように書かれています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。ここには、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですとありますが、キリストのために受け入れられるように念願するということは、すべての人たちを踏み台にして一番上に行くこととは違います。それは自分のために名を挙げたいという功名心に過ぎません。G. キャンベル・モルガン博士は、私たちがこのような名誉欲とどのように取り組んだらよいか教えています。牧師になるように召されたとき、キャンベル・モルガン博士は学校の先生をしていました。神様からのコーリングは彼にとってとても厳粛な瞬間でした。彼は主が自分に次のように言われているように感じました。あなたは御言葉のミニストリーのために明確に取り分けられた。さてあなたは偉大な説教者になりたいか、それとも私のしもべになりたいか。モルガン博士が最初に思ったことは、私は偉大な説教者になりたいというものでした。確かにそれは素晴らしい願いには違いありませんでした。でも少し経って主はその質問を彼の心に重く印象づけられました。あなたは偉大な説教者になりたいか、それとも私のしもべになりたいか。ついにモルガン博士は分かりました。彼は自分がどちらを選択しなければならないかということに気づいたのです。そしてついに彼は次のように祈りました。ああ、神聖なる神様、私は他の何よりもあなたのしもべになりたいのです。彼は世に知られない説教者となることに進んで甘んじました。 しかし神様はG.キャンベル・モルガンをご自分のしもべとされただけでなく、本当に偉大な説教者にされました。時には私たちは神様のために何か偉大なことを念願すべきだと思います。しかし神様はその前に私たちにまずご自分のしもべになってほしいと願われています。そして、主よ、ただ私を取り、あなたの御心の通りになさってくださいと言えるところにたどり着く必要があります。神様はエレミアを通してこう言われました。エレミア書45章の5節。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。どうでしょうか。あなたは自分のために何か偉大なことを求めておられるでしょうか。それとも神様のために何か偉大なことを求めておられるでしょうか。大きなビジョンや計画を抱いているクリスチャンは大勢います。でも大抵は彼らの願いは自分勝手なものなのです。私たちはまず神様のしもべになる必要があるのです。もしそうしたなら、あなたは神様があなたに報いてくださる何かを達成することができるのです。私たちは自分が本当に神様のしもべであるかどうかを絶えず確認すべきだと思います。なぜなら、私たちはすべてのものが、いつか神様の御前に立ち、自分の奉仕の報告をしなければならないからです。ですから私たちは、その奉仕が神様に受け入れられるように、奉仕の動機を純粋なものにする必要があるのですと、マギー博士は述べています。第二コリント五章の十節。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。これは文字通りの裁きの座、ビーマの座です。コリントには今でもビーマがあります。この場所は、町の裁判官が市民と顔を合わせ何かについての裁きを下す場所でした。キリストの裁きの座には信者だけが現れます。そしてそれは信者の罪の裁きではありません。信者の罪はキリストが完全に十字架で贖われているからです。この裁きは私たちクリスチャンが報酬を受けるかどうかの評価を受けるものです。パウロが、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れてというとき、彼は信者にこの手紙を書いていることを思い出してください。すべて私たち信者は、キリストの体の中で行ったことの報いを受け取るように裁かれます。私たちは信仰生活をどのように生きてきたか、この肉体において地上でどのように生きてきたかについて裁かれるのです。私たちがキリストの御前に出るとき、この古い体とはおさらばします。そして主が聞かれる質問は、私たちがこの体をどのように主のために使ったかということなのです。パウロはピリピ人への手紙で次のようにも述べています。ピリピ人への手紙1章の21節。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。パウロはこのように書いた後、彼は世を去ってキリストと共にいることを願っていることを告白します。でも同時に、ピリピ人たちに奉仕ができるようにもっと長く生きていたいという願いのことも語るのです。彼はもう少し長く キリストの福音を述べ伝えられるように、この地上にとどまりたいというのです。彼は自分を通して、キリストが述べ伝えられ、自分の奉仕が主のために受け入れられ、さらなる報酬を受けるものとなりたいと願ったのです。私もそのように感じます。私もこの体にとどまって、できるだけのことを主のためにしたいのです。クリスチャンの奉仕の動機はこのようなものでなければならないと思います。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの御座に現れ、どのような生き方をしてきたかを主に答えなければならないからです。私たちは自分の生き方を主に報告しなければならないのです。誤解しないでいただきたいのですが、この裁きは、黙示録20章の11節から15節に書かれている、あの大きな白い御座の裁きのことではありません。そこには救われていない人たちだけが立つのです。もしあなたが誠の信者であるなら、あなたの名前は命の書に書かれてあり、あなたは永遠の命を持っています。でもあなたは、キリストの裁きの座であるビーマの座に立ち、報酬のために裁かれるのです。そして私たちが主の御前に行くとき、主は、よくやった、忠実なしもべだと言って、私たちに素晴らしい報酬を与えてくださるのです。第二コリント5章の11節。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。聖書の中には主を恐れることについてとても多くのことが書かれています。例えば箴言の9章の10節にはこのように書かれています。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。リベラル主義の信条の一つは、私たちは神様を恐れる必要はないというものです。彼らは神様をどんな風に扱っても構わない、優しく寛大な老人のように描写します。リベラル主義は、神様が普遍的な父であり、人間が皆兄弟であるという、今日広がっている最も呪われるべき教理の一つを教えています。しかし神様の御言葉は次のように述べています。ヘブル人への手紙の10章の31節にはこのように書かれています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。水増しされた陽気で間違った福音を述べ伝えるのはやめましょう。私たちの神様は聖なる神様であり、義なる神様です。この聖なる神様があなたを愛しておられるのです。この聖なる神様があなたを救いたいと願っておられるのです。でももしあなたが神様の方法で神様のところに来ないなら、あなたは神様の御前に裁きのために立たなければなりません。またここには、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのですと書かれています。残念ながら、地獄について一度も語られたことのないような講談が多くあります。刑罰についての説教も、裁きについての説教もほとんどありません。その結果、今日のプロテスタントの教会の中で、神様の裁きはほとんど死語になってしまっているのではないでしょうか。主イエスはご自分が失われたものを探して救うために来られたと言われました。生ける神様の御手に陥ることは恐ろしいことです。私たちは神様の裁きを恐れる必要があります。私たちは神様に対して自分の行った行為について責任を問われるのだということを認める必要があります。第二コリント五章の十二節。私たちはまたも 自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく、上辺のことで誇る人たちに応えることができるようにさせたいのです。言い換えれば、もしもあなたが神様の忠告を宣言するなら、愛のこもったやり方で宣言することができるのだということです。そのために雷と稲妻を天から呼ぶ必要はありません。でも私たちは、とてもはっきりと人間は失われているということを明確に伝える必要があります。そのように言うとき、私たちは自分たちを推薦しているのではありません。つまり、私たちは人気を得ようとしているのではないということです。もしあなたがキリストを受け入れていないのなら、あなたに必要なのは心理学的な解決ではありません。あなたは地獄に運命づけられている罪人なのです。あなたは地獄に向かっているのです。あなたに必要なのは、あなたを救い、天国に迎え入れることのできる主イエス・キリストです。このようなメッセージを語る者は、決して人気者にはなれないと思います。でもこれは、神様の御言葉が断言していることなのです。私たちは自分たちをあなたに推薦しているのではありません。私たちは、あなたに私たちを誇ってほしいのでもありません。私たちがすべき大切なことは、神様の完全な助言をそのまま宣言することです。神様の御言葉を述べ伝える私たちの動機は、神様の裁きに対する認識です。神様の裁きのメッセージは、今日多くの眠りこけている教会員たちの目を覚ますはずです。もしあなたの身近な人たちがまだ救われていないなら、彼らは確かに地獄に向かっているのです。そしてあなたはその人たちと毎日交わりを持っているのです。ですから私たちは彼らに福音を述べ伝えられるように熱心に祈るべきですと、マギー博士は述べています。13節。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。パウロは、人々は自分を気違いと思うかもしれない。それでも構わないと言っています。14節から15節。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。パウロはキリストの愛が私たちを押し出していると言っています。キリストの愛が、私たちに神様の御言葉を述べ伝えさせているのです。またここには、私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのですとありますが、だからこそパウロは福音のメッセージを伝えるために地の果てにまで出て行ったのです。人類は死刑の宣告のもとにあります。エデンの園でアダムが罪を犯したとき、彼は死刑の宣告を受けました。そして死刑の宣告を受けたとき、彼は人類の種族全体を自分と同じ運命にしたのです。なぜなら、すべては彼によって代表されていたからです。ですから私たちも死の家族の中に生まれたのです。すべての人類は今、死刑の宣告のもとにあります。生まれた瞬間に命はあなたから取り去られ始めると言った人がいます。ダビデが詩編23篇の4節で、 たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、と書いたとき、彼はここで人生の終わりを指していたのではありませんでした。彼は人生のすべてが大きな死の谷を歩いているようなもので、その谷はもっと暗く、もっと狭くなってゆき、そしてついに私たちは死の扉をくぐらなければならないのだと言っているのです。主イエス・キリストは遠くの天国からこの世に来られました。主は全く罪のないお方です。主は聖なる方、悪意がなく、汚れのない、罪人たちから完全に分離したお方でした。主は罪人たちを救うためにこの地上に来られました。主は天国から降りて来られましたが、山頂に行くことはありませんでした。そこには誰もいないのです。主はその聖なるところには、一人も人間を見つけることがおできになりませんでした。人間はみんな谷にいるのです。彼らはみな、トガと罪の中に死んでいます。そこで主は何をされたのでしょうか。主は谷に降りて来られました。主はすべての人間の住む死の場所に降りて来られたのです。一人の人がすべての人のために死んだのです。パウロはそのように断言しています。人間は罪の中に完全に死んでいましたから、主は死の中に降りて行かれました。そして今主は信者をご自分と一緒によみがえりの命へと引き上げてくださいます。エペソ2章の6節でパウロは次のように述べています。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのですとパウロは言います。主は私たちの身代わりとなられました。そして主を信じる者たちは、主と共によみがえったのです。彼らはまた転がり落ちてくるために、山頂に置かれるようにとよみがえらされたのではありません。主は彼らをずっと上の天のところに連れて行ってくださるのです。キリストは私たちのために死んでくださいました。それは私たちが死と裁きから解放されるためだけではなく、私たちの死の状態から命の新しさの中に入れられるためなのです。今私たちの人生は主に捧げられ、私たちはこれから先、神様のご栄光のために生きなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は殉教のミニストリーその2というテーマで、第二コリント人への手紙5章10節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。